田さん、おはようございます。オンラインで礼拝に参加の皆さんもおはようございます。先週前半の焼けつくような暑さから一転、今朝は比較的暑さも和らいでいるように感じられます。ですがまだまだこの後30度を超える日々も続くようですので、引き続きお互いにですね、健康管理には気をつけてまいりたいと思います。さて今年私たちはあの事件から80年という節目を迎えています。特に昨日8月9日は6日の広島に次いで長崎に史上2番目となる原爆が投下された心すべき日でありました。今から80年前の午前11時2分、長崎に投下された原爆は広島の 1.5 倍の威力を有し、爆心地周辺の樹木は3000度もの高熱によって全てが焼き尽くされたのでした。そのあまりの悲惨な光景に、今後70年は草木が生えることはないだろうという70年不毛説が流れたそうです。しかし実際はどうだったのでしょうか。なんとわずか1ヶ月後には30種類もの植物が芽吹き、今ではすっかり緑に覆われた美しい光景へと変えられたんですよね。この事実を見ますときに、どんなに途方に暮れる厳しい現実が目の前に広がっていたとしても、そこにも主の御手は力強く働いてくださるのだということを思わずにはいられないのではないでしょうか。私たちに与えられた信仰は、たとえ死んでも生きる復活信仰です。復活とは決してここまでは終わらないということであり、必ず希望があるということです。どんなに目の前の現実が希望を失わせるような厳しいものであったとしても、神様は決して私たちを置き去りにはなさらない真実、憐れみ深いお方であることを覚えたいと思います。あの広島と長崎の地に新たな命を注ぎ、緑豊かな地へと回復させてくださった主は、今ここに生きる私たち一人一人の人生にも、そして世界中で今なお続く悲しみの現実の中にも豊かに介入してくださる真実なお方であることを覚え、今朝もご一緒に命の御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。前回は必要なまでに自分の命を付け狙うサウルに怯え恐れていたダビデを親友ヨナタンが励まし力づけた場面から見てまいりました。その続きとなります今朝の場面では、サウルが逃げ込んだ先の地元住民からダビデがここに隠れてますと密告され、またもサウルから追われる展開となったこと、そんな中隣国ペリシテ人侵入の知らせがもたらされたことで、ダビデはギリギリ捕らえられずに助かったんだという出来事が記されています。今朝はそんな与えられた場面を、追跡者サウル、逃亡者ダビデ、そしてこの全てを御手に収めておられる全能者神様という3つの視点で注目してみたいと思います。そして今日神様はこの御言葉を通して私たちに何を語ろうとされているのか、そのメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。それではまずは追跡者サウルの視点で今朝の場面を見てまいりましょう。今朝の19節をお読みいたします。さて自婦人たちがギブアのサウルのところに登ってきて言った。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南ハキラの丘のホレシュにある要害に。ここにはダビデが少し前まで潜伏していたジフという町の住民が、当時サウル王が住んでいたギブアまで、ダビデがここに潜伏していますよと密告に来た様子が記されています。その際彼らは非常に詳細な情報を伝えているのですが、現代に生きる私たちにとっては あまりにも聞き慣れないカタカナの名称が羅列していますので、ちょっと分かりづらいかと思うんですね。そこで今回はこちらの地形が分かる地図も ご覧いただきながら、ご一緒に確認をしてみたいと思います。まず今朝の場面に登場するジフという町はここです。ジフは海抜30から40メートルほどの小高い場所に位置しています。少し前の14節では、ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりしたとありましたので、ダビデはこの場所を通って現在今朝の19節の時点ではホレシュに要害にたどり着いたことがわかるんですね。ちなみに19節で言われていたエシモンというのは、地名というよりは荒野とか荒れたところを意味する単語のようです。またハキラについては残念ながら詳細不明であることを補足させていただきます。で、ここで少し思い出していただきたいのですが、今私たちが見ているこの第一サムエル23章は、ダビデがケイラという町の住民を助けてあげたのに、そのケイラの人々から裏切られてさまよい歩くことになった出来事から始まりました。その際に注目したケイラという町がこの場所ね。で、何度も画面が切り替わって恐縮なのですが、ご参考までに、こちらはジフの荒野にあるサンタサバ修道院を描いた絵画です。手前には修道院の建物がありますが、ご覧の通りジフの荒野は非常に険しく切り立った岩山のような場所であることがわかります。ですのでダビデたち一行はケーラの町からこのような険しい山道といいますか、ごっとしたそれこそハラハラドキドキしながら大変な思いをして歩いてきたということなんですね。そんなダビデたちの苦しみに寄り添うよりも、自分たちの手柄を立てようとしたのがジフの人々でありました。まさにジフ人による理不尽な行動といったところでしょうか。こうして彼らはギブアのサウルのところへと告げ口に行ったのです。今朝の21節でサウルは、主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだと言っていることからもお分かりの通り、サウルにとっては非常に嬉しい知らせであったことが分かります。しかしながらサウルとしては、前回ケイラの住民から密告があった際、惜しくも取り逃してしまった苦い経験がありましたから、今度こそ確実に捕らえるために、続く22節以降ではさらなる調査を命じているんですね。しかも誰がそこで彼を見たかと、それが信頼できる情報なのかどうかの特定まで指示しているのです。このような徹底的な調査と万全な備えを経て、サウルは25節でダビデ追跡を再開させます。今度こそ確実にダビデを捕らえて処刑できる、そう意気込んだサウルでしたが、ここで思いもよらない情報が飛び込んできます。27節をお読みいたします。その時一人の使者がサウルの元に来て、急いで来てください、ペリシテ人がこの国に突入してきました。これによってサウルはあともう一歩というところで来た道を引き返すことを余儀なくされます。前回のケイラの町での出来事に続き、またも道が閉ざされた形となったサウルでありました。サウルの道は紛れもなく神様によって閉ざされたのです。けれども当のサウル本人はそのようには捉えていませんでした。前回のケイラの時と同様、タイミングが合わなかっただけだ とか、今回に関してはペリシテ人のせいだとか、また22節にもありましたように、それだけダビデが悪賢いからだと、さらにダビデに対する怒り、憎しみを増すことにつながっていた次第なんですよね。でも私たちはそんなサウルのことを決して人ごととして片付けることはできないのではないかと思います。なぜなら私たちもまた自分のしたいこと、都合の良いことは神の御心だと感じやすいのですが、自分のしたくないこと、自分にとって都合の悪いことに関しては御心として受け入れられない傾向があるからなのです。今年大変話題になった映画の一つに教皇選挙という映画がありました。ご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、この映画の中で新たな教皇を決める選挙、いわゆるコンクラーベの前にローレンスという主席枢機卿が候補者となる枢機卿たちを前に説教をするんですね。その中で彼は革新との危険性について語るんです。つまり私たちが日々直面する個別具体のさまざまな問題について、こうすることが神の御心だと確信し、それについて反対する意見には耳を傾けない不寛容な態度こそ恐ろしい罪だと指摘するのです。この第一サムエル23章に登場するサウル、7節で神は彼を私の手に渡されたとありましたように、ダビデを捕らえることが神の御心だと確信していたんですよね。けれども実際はどうだったのでしょうか。14節にありましたように、神はダビデをサウルの手に渡さなかったのです。だからこそサウルは前回も、そして今回もダビデを捕らえることができなかったのではなかったでしょうか。私たちはこの時のサウルを反面教師としつつ、いつだって神様の前に謙虚にへりくだるものでありたいと思います。そして聖書の一部分だけを聞いて、これが神の御心だと自分のお心に合わせて確信し突き進むのではなく、一旦立ち止まり反対意見にも丁寧に耳を傾ける寛容さを身にまとうものでありたいと願います。それでは続いて逃亡者ダビデの視点に立って今朝の場面に注目してまいりましょう。まずはこの時のダビデのいた場所を確認してみたいと思います。今朝の場面の冒頭19節でダビデがいたのはホレシュという場所でありました。ですがおそらくジフの人々による密告の情報を入手したのでしょう。24節を見ますと、そこから少し南のマオンの荒野に移動するんですね。ところが25節を見ますと、あっという間にサウルに追いつかれてしまったことがわかるのです。マオンはジフから数キロ、わずか2時間ほどという近さでしたから、彼らが出くわすのは今や時間の問題でありました。26節によりますと、この時サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んでいたとあります。でも当の彼らはお互いが今どこにいるのかは分かっていないんですよね。きっとこの近くにいるはずなのは認識しつつも、どこで出くわすことになるのかは分からない。突然山の上から奇襲をかけられるかもしれないし、後ろから追いつかれるかもしれない、あるいは先回りされて突然目の前の岩陰から襲ってくるかもしれない。ダビデとしては もう今にも心臓が飛び出してしまうのではないかと思うほどに、激しい緊張とストレスで押しつぶされそうになりながら、息を潜めつつ逃げていたのではないかと思われるのです。でも大変感謝のことに、この時のダビデの不安が的中することはありませんでした。やがて岩山の先端にたどり着いた時、ダビデはその岩の反対側に元来た道を引き返していくサウルの軍隊を遠目に見たのではないかと思うのです。そしてその時になって初めて、自分がいかに危険な状況に置かれていたのか、それにもかかわらず間一髪のところで神様が救い出してくださったことに気づかされ、大いなる感謝に包まれたのではあったでしょうか。後にダビデは今回の事件を振り返り、詩編54編の中で次のように賛美しています。詩編54編6節をお読みいたします。主よ、あなたの御名に感謝します。素晴らしい御名に。とても短い詩編ですから、ぜひ後で54編全体をお読みいただけたらと思いますが、この詩編を見るとダビデはサウルから逃れる中で、ただ逃げていたのではなく、神よ、あなたの御名によって私をお救いくださいと、その心を神に向け熱心に祈りながら逃げていたことがわかるんですね。別な詩編の56編3節でダビデは、恐れのある日に私はあなたに信頼しますと告白しています。つまり、恐れという本当だったら経験したくない辛い現実の中で、私はあなたに信頼しますと心を神様に向けること、神に信頼して生きることをダビデは選び取ったということなのです。先日行われた CS 小中学生キャンプでは、ありがとう、いつでもどこでも誰にでもとのテーマで、感謝することについてお友達と考える時を持っています。実は旧約聖書が書かれたヘブライ語では、感謝するという言葉と的を射るという言葉は一部で同じ単語が使われているんですね。ヘブライ語でヤーダーと言います。的を射ることが感謝することなのだとしたら、的を外すことは何なのか。それこそが罪なんですよね。ギリシャ語で罪はハマルティア。ハマルティアと聞くとハマってそうなイメージを抱きますが、その意味はハマってない、的外れなのです。すなわち今朝の場面で言うならば、先ほどのサウルが自分の目的達成という自分の都合に目を向け、神様という的を外していたのに対し、ダビデの目は絶えず神様に向けられていたのです。文字通り命の危険にさらされる、その恐れの現実の中で、それでも神様に心を向け祈り続けたダビデの信仰に、私たちも習い、この神から注がれる感謝にあふれるものとなっていこうではないでしょうか。それでは最後に、全能者神様の視点で今朝の場面に注目してまいりましょう。私事で大変恐縮ですが、私は高校2年生の時に人生で初めて飛行機に乗りました。当たり前なんですけども、飛行機の上から街を見下ろしますと、どんな家も建造物も、そして人も、すべてがほんの小さく見えるんですよね。その時私は高校生ながらに思ったんです。普段地上にいる時は目の前の問題がとっても大きく見えて、 すぐに思い悩んでしまうのに、上空から見るとなんてちっぽけなことで悩んでいたんだろうか。そしてそれにもかかわらず、神様はなんと忍耐強く私たちのことを見守ってくださっているのだろうかと。もちろん神様は雲の上にだけいるわけではなく、いつでもどこにでもいらっしゃる、偏在されるお方ですけども、高校生だった私はそのように思わされたのでした。今朝の場面でもサウルとダビデは当然地上にいましたから、高い岩山に隔てながらも目の前にいつ相手が現れるのだろうかという高い緊張と不安の中に置かれていたんですよね。でも神様はその様子を上からも見ることができるお方ですから、あともう少しで両者が出くわすことになる、その絶妙なタイミングでサウルのもとにペリシテ人侵入の知らせをもたらし、ダビデを守ってくださったのです。今朝の28節では、この出来事がきっかけとなってこの場所は仕切りの岩と呼ばれたことを伝えています。仕切りとは私たちの教会にもありますけれども、いわゆるパーテーションのことです。それは区切るとか隔てるという意味の言葉なんですよね。まさに神様がサウルとダビデの間に立ち、仕切りとなってくださったということなのです。今朝の場面を神様の視点で見ますときに、私たちは少なくとも次の2つのことに気づかされるのではないでしょうか。一つは、私たちの抱える不安や恐れ、その心配事はすべて神様が知っていてくださるのだということです。その上で神様はちゃんと試練とともに脱出の道、逃れの道をも備えてくださっている、だから究極的には大丈夫なんだということが一つ目のこととして言えるのではないかと思うんですね。二つ目に気づかされることは、この仕切りの岩が象徴していますように、私たちにはまさに救いの岩であられるイエス様が与えられているということです。救いの岩であられるイエス様の十字架の御業によって、私たちはサウルという古い自分からダビデという新しい人へと変えられたんです。その意味においてイエス様は私たちのために古い自分との仕切りの岩となってくださったのであり、父なる神様はこの救いの岩であられるイエス様を信じる者を神の側に属する者、神の子供としてくださったということなのです。でもそれにもかかわらず、私たちはクリスチャンになってからも何度もこの仕切りを乗り越えて、仕切りの向こう側に、すなわち古い自分という罪の生活に戻ろうとしてしまう現実があるのではないでしょうか。でも今朝最後に覚えたいことは、クリスチャンになるということは、これからは罪を犯さない人間になることなのではないということです。そうではなく、クリスチャンになるということは、むしろ罪が分かるようになるということなのです。今までは罪を罪とも思わなかった、でもイエス様の愛を知って、罪だったのか、これも罪だったのか、実はこれも罪だったのかということに、少しずつ罪が分かるようになっていくんです。だからクリスチャンになるということは、私にはイエス様の十字架が必要ですと、イエス様の救いが、イエス様の許しが私には必要なんですということが、もっともっとよく分かるように なるということなのです。私たちは人間である以上、何の罪も過ちも犯さずに完璧に生きることなんて不可能です。だからこそ私たちは何度でも神様に心を向け直す必要があるんですよね。そして何度でも許されながら新しく前に進み直していく必要があるのです。神様は何度だって神に立ち返る者を許し、その大きな愛を持って迎え入れてくださる憐れみ深いお方です。だからこそ私たちはいつだって神様の目で自分を見つめ、この神様に心からの礼拝をお捧げすることを、これからも大切にしていきたい、そう願わされるのです。ぜひ私たちは続く主の食卓を通して、私のようなものが神の子とさせていただいた、その恵みと喜びを改めてかみしめたいと思います。そして今日より始まります新たな一週間の旅路においても、神様の目で自分を見つめつつ、今ここに生きる私に注がれるその愛と許しの眼差しに心からの感謝を持って歩ませていただこうではないでしょうか。